聖霊降臨後という教会の暦を私たちは過ごすことになっております。今がちょうどその時期なわけですが、この聖霊降臨の後の日曜日、こうして日曜日ごとに私たちが何を聞くのかということをちょっと考えたいと思うんですが、言うまでもなく主イエスの宣教ですね。ちょっと音がハウリングしてます。スパイクのスイッチが切れてますか。大丈夫ですか。そっち切っといてくれますかね。いやいや、あなたのマイクを。イエス様はある日ある時から神様に与えられた自分のミッション、使命を果たそうと、このように決意をするわけであります。そして決意をした後にそのように行動に出るわけであります。決意をするというのは、よしやろうとこういうふうに心に決めて、そしてそれに取り掛かるということですよね。実行していく、よしやろうと決めて実行する、これは何もイエス様だけに当てはまることではなくて、私ども誰にも当てはまることであります。仕事においてもそうです。よしやろうというふうに心の中で決めるところから始まって、それからことは動いていくのではないでしょうか。例えば会社なんかを立ち上げる、新しい事業を起こすというような場合にですね、最近私が聞いた言葉でアントレプレナーなんていう長ったらしいカタカナの言葉がありました。アントレプレナー、起業家っていうんですかね、企業を始めようという、新しい事業を起こそうという人のことを、なんかそんな風に言うらしいんですが、こういったアントレプレナーという人たちも、よしやろうと心に決めて計画を立てて、そして実行していくということになるわけです。このアントレプレナーという人たちは自分の事業をするわけですから、自分のミッションですね、教会の言葉を使って言うならば、自分のミッションをしていこうというふうに決めるわけです。大きな会社でしたらば、新しい事業を立ち上げるなんていうふうな場合、これは自分ではなくて会社の、まあ、事業、会社のミッションを遂行していくということになるわけであります。ではイエス様の場合はどうでしょう。イエス様の場合は自分のミッションでも組織の、会社のミッションでもありません。主イエスのミッション、それは神様のミッションです。そこが全く違うのです。会社でもない、家族でもない、自分自身でもない、仲間でもない、神のミッションに取り組んだのがイエスであります。主なる神様のために自分を全て捧げて生きた、これがイエス・キリストの生涯宣教の働きでありました。今日私たちはそのイエス・キリストの言葉を日曜日の朝聞いているわけであります。イエス自身が語った言葉と、そして、福音書記者たちが記録したイエスはこういうことを行ったという、何をしたか、どんな働きだったのか、そういったことを聖書を紐解いて私たちは日曜ごとに聞くわけであります。そうしてイエス様の自身の言葉とか行いを耳にして、イエスを知り、神様の思いを私たちは受け止めようとするのです。ただ単に受け止めるだけではなくって、 それをいただいて、その言葉によって新しい一週間を生きていこう、こういうふうにする、それが私どもの今日という日、日曜日の朝のひとときというふうに申し上げていいと思うんです。自分のためでなく神のミッションを果たすために主イエスは行きました。そのプロセスをこの聖霊降臨後という教会の半年を私たちは過ごすのであります。先週の福音書ではですね、マタイという徴税人の人、この人がイエス様に声をかけられて、マタイが弟子になっていくというところを読みました。もっと前のところを読むとですね、マタイ福音書の4章に登場するんですけれども、そこにはですね、ご存知の方もたくさんいると思いますが、4人の漁師をイエス様は声かけるわけであります。ペトロたちがそうですね、ペトロやアンデレといった彼らを自分の弟子として招くところだったわけですが、先週のところは徴税人マタイに声をかけて弟子とした、私に従いなさいというふうに招き入れるわけであります。もっと弟子が必要なわけです。そして今日の福音書の37節にはこのようなイエスの言葉がございました。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。もっと働き手が必要なのであります。そしてとうとう10章の一節にこういうふうにあります。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。最終的に12人の弟子をイエスが集めたのであります。神のミッションをしていくにあたり、人手不足という事態が起こったというのであります。何でも今日本の社会も深刻な人手不足だということがよく報じられておりますが、イエス様もこの宣教をするにあたって人手不足だったようであります。アントレプレナーが起業をして事業を始める、立ち上げるという時も、これ一人でやるっていうのはまずないでしょうね、無理でしょう。仲間がいてこそ、協力者がいてこそ、これを拡大して、会社を起こすということはできるわけであります。でまず人を集めるわけです。で人を集めてもそれでも全然話はまだまだ進まないので、今度は事業計画というのを立てますよね。計画を立てます。またこれが大変、理念を作り、目標を持ち、プランを立てて、その計画に従って一つ一つをこう実行していくと、ようやく会社が立ち上がる。この点も主イエスの宣教とアントレプレナーのこの事業の立ち上げというのは私は共通していると思うんですね。で今日の福音書の後半にはですね、12人を集めた後にイエス様はこの12人に向かって、言ってみればこの理念を語り、そして目標を立てて、プランを、目標を持ち、そしてプランを伝えるわけであります。宣教活動に出向くにあたってですね、心構えとか作戦を今日の福音書のこの10章の11節から15節までのところで書いてあるわけですね。このようにして、主イエスは、宣教という事業を、ミッションを始めていかれた。それが今日のこの福音書の箇所であります。もう一度言いますと、まず弟子を集めます。人手をまず確保します。そして使わすわけですよね。で、使わすにあたって、心構えや 作戦をこう彼らに伝えていくという流れでございます。そもそも宣教って一体何か、教会ではよく使うこの言葉、キリスト教宣教。宣教って何なのかということを考えるのには今日ほどふさわしいテキストはありません。今日の聖書の箇所にそれは全て書いてあります。冒頭の35節と36節の中に、宣教の極意が書かれておりますので、もう一度これを聞きましょう。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。これが宣教の極意であります。1番、街道で教える。2番、御国の福音を述べ伝える。3番、病気や患いを癒す。そして4番、深く憐れむ。この4つです。この4つの中に宣教のすべてがあります。もっと短く絞り込んでみましょう。動詞だけを拾います。そうするとどうなるでしょうか。教える、述べ伝える、癒す、憐れむ、この4つでございます。宣教の4動詞、神の4動詞、このように呼びたいと思います。これが神のミッションです。ちょっと別の言葉で言い換えてみたいと思います。教えるとはもう明らかに教育でございます。述べ伝えるとは何でしょう。教会の言葉で言うならば伝道ですよね。一般的な伝道って使います。一般の言葉だと広報でしょうか、宣伝でしょうか、そういった言葉になるかと思います。癒す、これはどうでしょうか。医療ですよね。医療ともう一つ福祉、これも含めていいと思います。医療福祉活動。4つ目、憐れむ。憐れむとは教会の中の言葉ですと牧会という言葉がございます。社会の中の言葉だと何でしょう。憐れむ、あんまり憐れむっていう言葉使わないと思うんです。じゃあどういうふうに言い換えたらよろしいでしょうかね。心のケアとかですね、寄り添いとか、あるいはこの頃よく聞きますが傾聴、相手の人のお話にじっくりと耳を傾ける、これすべて憐れむという動詞で言い直すことができます。このようにイエス様の宣教活動というのは言葉こそ違っても私どもの日々の生活の中に起こっているんですね。4つとも起こっているんです。教会から離れた一般社会の中でも同じような働きがあるんです。そのことにお気づきいただきたいと思うんであります。で、この4つがあるからこそ社会が成り立っているんだというふうに言ってもいいんです。ですからイエス様が宣教としてなさったこと、それは何も特別なことではありません。癒しというふうに言うとなんだかこう奇跡的に病気が治るようなことを想像するわけで特別と思うかもしれませんけれど、でも 考えてみてください。イエス様の時代には治らなかった病気は今日医療の進歩のおかげで簡単に治ってしまうようになりました。これもものすごいことであります。大変大きな癒しの技が今でも数々と行われているんであります。教える、述べ伝える、癒す、憐れむ、この4つは全て人を救うためにあります。イエス様が12人を集めて始まったこの宣教の4つの働き、これは自分のためでもありません、会社のためでもありません、ただ神様のためでありました。ですから神様のためというのはですね、何も天に向かって一生懸命お祈りをして神様のご機嫌を伺って、そして気に入ってもらおうとすることではなくって、あるいは自分のためでもなく、これは人のため、神のためとは人のため、この人間社会の中で私たちのすぐそばにいらっしゃる隣人のためにすること、これが神のミッションであります。教育、医療、福祉、どれ一つとっても今日は、今は法人組織となってですね、たくさんのお金を使って大きなビルを建ててこの技を行うわけです。教育も医療も福祉も全部そうです。そういうのが、現代なわけですが、この4つの技というのは何もそんなお金をかけて大きなビルを建てないとできないわけではありません。そんなに大行なことを考えなくていいんです。家庭でも友達同士でも、教育とか医療とか福祉、心のケアといった技は私ども日常的にしているはずです、しているはずです。それが生きているからこそ私どものこの人間社会というのはなんとかつながりまとまってあるのであります。日々私たちが気づかないところでこうした救いがいろんな形でいろんなレベルでなされているから、私たち安心して暮らすことができているんですね。ただしこの4つの中でちょっと厄介なのが述べ伝えです。述べ伝え、私の働きがこの4つの中では特に述べ伝えということだと思いますが、先ほど一般社会の中ではこれは広報とか宣伝にあたるかななんていうふうに言いましたけども、広報とか宣伝というのはですね、何かとってもいい商品ができましたよということを世に知らせるわけで、新聞ですとかあるいは電車の釣り広告ですとかインターネットを通して知らせるわけですが、イエスの言葉の述べ伝えはそれとはちょっと違います。そういう商品をこの商品とってもいいですよということを伝えることではなくって、イエス様が伝えようとしていたことは、神様はあなたを愛しているんですというメッセージを伝える、これが述べ伝えであります。神様の愛を伝えるということが述べ伝え。もう神様という言葉が出てくると、これはもう宗教のメッセージということになってきますので、なかなか伝わりにくいのかなというふうにいたします。宗教の言葉というのが偏見を持たれたり、あるいは誤解されてしまったりすることがある、私たちそれよく知っているわけです。ご存知のようにこのカール・マルクスという方は宗教のことを、あれは麻薬のアヘンみたいなものだと言って、この人々を 宗教から遠ざけたのが20世紀でありました。そして21世紀に入ってもそうした傾向は今も続いていると言わざるを得ません。その程度の言い方だったらまだいいんだけれども、今もっと困ったことが起こっています。それは過激派などと呼ばれる宗教集団であります。宗教はそういう歴史を繰り返してきましたが、今でもそうです。中東のイスラム教という宗教のこの二大勢力が今激しい抗争を続けております。シーア派とスンニー派、この対立の報道が連日ニュース等で知らされております。でこういう宗教の過激派の人たちのこの活動を見て宗教にいい印象を持つ人などいないわけであります。大変残念なことです。世界のルーテル教会を束ねている世界ルーテル連盟、ここの事務局長のマーティン・ユンゲという方がですね、先日の理事会で語った言葉が私は忘れられません。彼は現代のマスメディアの報道について言及をしました。こういうことを彼は言っていました。原理主義とか過激派とか言われるごく一部の宗教集団の暴力や争いがマスメディアによって世界中に報じられていますが、こうした報道が人々を宗教から遠ざけています。彼はその次にこういう言葉を加えました。なぜもっと宗教が実践している数々のディアコニアの働きを報じないのだろうか。ディアコニアという一言の中に先ほど言った教育ですとか医療ですとか福祉というものが入ってくるわけですけど、なぜメディアは宗教のそうした働きを報じてくれないんだろうか。本当に私もそう思います。興味をそそる話題を述べ伝えるのは簡単でありますけれども、本当に述べ伝えなければならないこと、そして私たちが受け取っていかなければならないこと、それは必ずしもどことどこが喧嘩したというふうな話ではなく、興味をそそる話題ではありません。もっと地味で目立たないけれども大切な働き、それを私たちは述べ伝えていかないなければならない。報道にもそういうふうな姿勢を持ってほしいという気持ちを持つわけであります。まあ宗教の一つキリスト教もこの人々の救いということを呼びかけ伝え、それを実践しようとして、働きかけるわけでありますが、宗教がいいことしても全然話題にはならない。ところが宗教ではないところでいいことがあると立ちどころに広がります。マスコミもすぐ取り上げます。その典型的な例が今ワールドカップがもうそろそろ終盤に差し掛かっておりますけど、日本のサポーターがゴミ拾いしたことです。あれは立ちどころに世界を駆けまくって素晴らしい素晴らしいという称賛の声が上がるわけであります。意外だからですよね。いいことをする、世の中に役立つことをすることは期待されていない人たちが、まあ地味なことだけどゴミ拾いという誰もしないようなことをしたので、それが話題になっていく。そうするとそれがメディアに取り上げられる。ですから宗教集団が同じことをやっても全く話題にはならない。述べ伝えるということの難しさをつくづく 思わされたわけであります。教える、述べ伝える、癒す、そして憐れむ、この4つの動詞が人を救います。そしてこの4つの動詞によって私たちも救われているんです。今日もこのイエス様の言葉から教えられ、述べ伝えられ、癒され、憐れみを私たちはいただいています。それを始められたのが主イエスキリスト、そしてその働きが神のミッションであります。人の技ではなく神様の技、ここが私たちが受け止めていくべき大切なメッセージであります。神様が私たちを守り、神様が私たちを救ってくださる、そしてそれが人々の間で行われるためにイエス・キリストが使わされ、技を示され、生きてくださったのであります。お祈りをしましょう。天の神様、あなたの四つの技、教えること、述べ伝えること、癒すこと、憐れむこと、この宣教がなければ人間は生きることはできなかったでしょう。どうぞこの働きの大切さを私たちが神様から受け止めて、神様が示し、そしてイエス・キリストが実践をしてくださったこの働きを喜び、そしてこれを述べ伝えていくことができますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。